武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
よし、手を変え、品を変え、頑張ろう。
はい。
中国論、中国へ、中華への小論法が挫折しましたんで、今度は反対側から攻めていこうと思いますが、日本辺境論。
はい。
これはもちろん私の大好きな内田達先生のお書きになった名著でございます。
もうだって大学ノート一冊終わろうとしてるぐらいの。
これはね、今、内田先生のね、名言をね、ちょっと今、抜き書きしてるんですよね。で、その、抜き書きしている中から、ちょっと皆さんに一部ご紹介したいと。
はい。
この人、その内田達っていう人は、すごくやっぱ頭がいい人なんでしょうね。日本をすごいボロクソけなしてるみたいなんですが、けなしてる言葉の中にものすごい深い考えと、なんかあるんですよね。
はい。
なんかそのことを込みでぜひ今週聞いていただければというふうに思います。
はい。
日本というのは辺境にある。どこからの辺境か。
うん。
もう先週からの続きです。中国に対して日本は遠い東の野蛮人であるんですな。
はい。
はい。で、その東の野蛮人で世界の中心にいない私たち日本人は。うん、ね。で、そのことに関して、じゃあ、表通り出ようや、大通りに行こうや、という人がいるけども、内田先生は、いいんじゃない別に、俺ら辺境で、っていう、
うん。
先週言いました、中国の人は、私ども、ネッツとか反日かなんかでこう抗議なさるときは、私どものことを、小日、日本小さいっておっしゃる。
はい。
私はちっともそれが嫌じゃない、という。それはなぜかって、やっぱり辺境なんですよね。そのことで何もコンプレックスもを持つ必要はない。
はい。
なんかそういうことを内田先生は教えてくださるんでありますな。一部その名言集を読んでみましょうか。私たちは変化する。けれども変化の仕方は変化しない。この辺が哲学者っぽいですな。
うん、
そういう定型に自爆されている。どうしてそんな呪いを自分にかけたのか。それは外部から到来して集団のありようの根本的変革を求める力に対して、集団として自己同一性を保持するためにはそういう手立てしかなかったからです。
途中からちょっとついていけなくなりました。
明治維新、王政復古だもんな。
うん、
昔に帰ろう運動だもんな。明治維新は。うん、で近代化じゃないんです。はい、だから、私たちは変化する。明治維新で変化するけども、変化の仕方は変化しない。つまり、みんなで楠木正成になろうっていう。それが明治維新であったという。それは、そういう手立てしかなかったからですという。それでいいじゃないか、日本はっていうのが、私は好きなんですな。
はい。
その、内田先生の言い分でね。うん。私たちは変化する。けれども、変化の仕方は変化しない。まさしく、その通りですよね。
はい。
私たちは国家的危機に、出会った時に、そもそも何のためにこの国を作ったのかという問いに立ち返りません。私たちの国は理念に基づいて作られたものではないからです。私たちには立ち返るべき初期設定がないのです。
はい。
日本っていう国は国家的な危機に遭遇した時に、よし、こんな風にやろうっていう、なんか初期のマニュアルがない。
ないですかね。
どう思う？
どうなんだろう。
私たちには立ち返るべき初期設定がない。
うん、
アメリカの人たちがリンカーンを語る時の熱っぽさみたいなのはないですよね。
うん、
アメリカの人たちが、USA、USA って叫びながら国旗を振り回すという、あれと日本人の日の丸とは情緒的に全く違うような気が。この辺ちょっと日本のことボロクソに言ってるみたいですけど、でもそうじゃないんですよ、
はい、
日本はそういう国でいいんですよ、
うん、
日本って国家のスケールで動いてうまいことやったことないのよ、
は
あ、俺本当そう思うんだ、
はい、
現行襲来つって、ええ、日本が生きるか滅びるかっていうような、うん、他国からの侵略を仕掛けられた瞬間があったでしょ、
はい、
あの時だって頑張ったのは地元ボランティアだもんね。
え、地元ボランティア？
あれだって九州系の菊池一族とかっていう侍たちが頑張ったんだよ、
はあ、
であれ鎌倉武士団がバーッと出たわけじゃないですから、あの博多界隈の侍たちがボランティアで 守るんですから。
地元の方たちだったんですか？
地元ですよ。
方たちなんですけど。
うん。うまくいってんですよ。まあ、台風のおかげとかってありますけど。で、つくづく日本って独特の国だ。もしかするとこの国は世界に一つしかない国かもしれないという前提で物事を考えた方がいいんじゃないか。うん、内田先生はそれを日本は辺境でいいんだっていう、その辺境論の中で叫んでらっしゃるんでございますが、
はい、
少し今週は盛り上がってきたような手応えがございますね。はい。